スキップカーズイベントのポッドキャスト、アウェースキップカーズイベントのポッドキャストでございます。先週に引き続き純ちゃんと、
はい、
クボヤンと、はい、トビーとね、はい、一緒にやりますけどね、
はい、
でだからクボヤンとねの、うん、ちょっとクボヤンと再会した話をねちょっと今してるんですけどね、
はい、そう
大阪のセカンドラインにいきなり来て、
そう、
うん、
福島、
そう福島、うん、あれびっくりしたもんね、うん、だってあの時でもう何年ぶり、
あん時で
もうでも15年ぐらい経ってる、
ね、そうだと思うね、
あ、その瞬間が15年ぶりですか、
あ、違うわ、でもライブ、そうだ、ブリッツのライブでトビーとか
も、
う
ん、あ、
あそうかそうか、赤坂ブリッツ、
そうか、
あそうか、
おー、
赤坂ブリッツ99年、
でもそうだね、だから 7,8 年ぶりとか
になる、そうそう、まあそれでもさ全く連絡してない状況で、
うん、
突然だから俺その時大阪住んでたんだけど、
うん、
今安はチェックしたわけよ、うん、あスキックパーズもねもちろんね、そしたらやるっていう
のを見つけて、俺ね本当意外だったの、ホコ天のヒーローで超人気あった久保山が、うんうん、そんな風にうちらのことをチェックしてくれなかったと思わなくて、
いやそうよ、
でどっちかっていうと久保山は俺に冷たいんじゃないかと思った
あらあら
だから
また
あらあら
そう、まあ、それはするこの
後聞きたいですね、久保山ってギターのセイさんっていうね、このセイさんもすごいんだけど、
はい、
セイさんは恋するフォーチュンクッキーのアレンジやった人だ、
あそうなんですね、
すごいでしょ、
すごいすごいすごい、
で日本レコード大賞のあれ編曲賞なんか取ったよね、
うんなんかあったね、
なんか取ったよね、
そね、家にったらね、うん、
でそんなせいさんがギターなんだけど、はい、
うん、
そのせいさんと久保山が高校の同級生なの、
おお
でその家が、府中か
調布、
調布だ、
調布、西調布
だ、西調布、
懐かしいね、
でその西調布に住んでたの2人、
うんうん、
でだけどたまに泊めてもらったの土曜日とかに、
おーおーおー、
保護店一緒に行こうっつって、
うん、あ
それで俺とせいさん飲んでて、
うん、
ギターのね、
うん、
そしたら久保山はねあのすげえ怒るの、寝ろって早く、
もう
すげえ思う早く寝ろって
ストイックに
ちゃんとなんで寝ねえんだよの一緒に飲まねえんだよみたいな、俺も絡むわけよ、
せっかく、
まあ、俺も10代尖ってるっていうか、まあ、尖ってないけどうるせえバカみたいなうるせえ寝てたまるかみたいな、ね、でもうマジでチンコとか出してこう踊ったりするとすげえ怒るまあ怒るわな
と思って、そうですね、
そうそうそうそう、で次の日の朝に、
うん、
もうガーガー寝てんじゃん、要するにガンガン飲んで
寝るから、るから、
はい、したら小林ちゃんと時間正確に起きて、したら超大音量でサザンの真夏の果実かっ
な
それすっげえ
覚えて、なんで大音量、
それでドライヤーかなやっけ入ってんなと思ってスターは髪型やっぱやるなちゃんとと
思って、
なんで何それと思
って、なんで大音量、
あんな怒ってた人何ドライヤーかけてんの
なんでそんな優しい曲をかける
の、全然覚えてない、
好きだったんだ
と思う、好きだったんですよね、
うん、そうなんだそういうことがあって、そう
真夏の果実が流れ
でも結局なんだかんだ前の日揉めてんだけど3人で行くんだけどね、
大好き
な、ちゃんと思ってる、最終的に許されるんだけど俺は
一番仲いい
そうそう、
いや面白いですね、
うん、そういう時代があってバンドをやって
そう
ね、同じ
っていうかさ、あとさちゃんと聞いたことなかったけど、ビッグノーズマン時代って久保山とせいさんは同級生じゃん、
そうだよ、
それでなんで組んだのこの2人で、
おお、
それも俺聞いたこと
ない、
うん、
俺ほらあの NHK のど自慢で、
うん、
高3の、
はい、
高校3年の1月に NHK のど自慢の玉大会があって、それチャンピオンになったんですよ。
おすごい。あの本当の NHK のど自慢？
そうだよ。
俺見ましたよ映像。
ディードアだよ。ディードアだよ。
そうそう。それ
チャンピオン。何歌ったの？チェッカーズでしょどうせ。
どうせ。どうせそうだけどさ。そうそう。ジュリアにハートブレイク。
わああっちか。
うん、あっちよ。
夜明けのブレスじゃない。
夜明けのブレスじゃない。
あれは瀬野さんのね。
うん、
ドラムのね。
まあ、多分その時夜明けのブレスまだないよ。
ないか。
ないと思う。最新だけど。
そう。
まあとにかくそれでチャンピオンになって。でそれまで全然バンドとかやってなかったんですよ自分で、卒業式の時にせい、
ね、
さんと初めてじゃあなんか歌おうかっつってキャロルを歌ったんですよ、もうキャロル大好きだったんで、はい、でキャロルを
歌って遠心会の店行ってたもんね、だって
そうそうそうそうそう、A ちゃん好きなんで基本はで、歌って、まあ、結構盛り上がってでそれからせいさんといろいろ音楽の話をしたりとか連絡
するそもそもせいさんと一緒にやるってなったのはなんでせいさんは弾けるって知ってたから
ってこと、せいさんだってもともとバンドを組んでたから、
あ高校ね、
高校ね、うん、
なんかさ、全寮制の学校じゃなかった？
そうだよ、ここ男子校で全寮制。
いや、やばいな。
そうそう、
どこだ、
町中のやばいや
つ。東京都立秋江高校
全寮
って今廃校になってるんだけどさ。
もうない、
ない、
ない。
だって俺地元の不良みんな言ってましたもん。
そうだよ、だってここから抜けるからあそこ入ると。
そうですね。でもそれ全寮なの？
全寮制、男子校で全寮制。
少年予備軍みたいな感じ？
少年予備軍じゃないけど、保護観察の
ついてるやついっぱいいました
ね。ついてるやつらは寮に入ると保護観察抜けるのよ。
あ、
だからしかもほら東京とかってさ、そのある学区ごとに高校行けるけど、うん、ね、全寮制だから、
うん、みんなしますね。
東京都どこの都民であれば、あの、入学できるという。だから結構小笠原諸島のやつもみんな来てて、で俺だから高2の夏は新島行ってるから。俺、
ああ、いい
いいでしょ。
あの
当時セクスアイランドって言われた。
そうわ
ー、ホントですよ。
だから大阪なんかその民宿っていうかね、民宿泊まり行くのってブームじゃない、高校の時、
うん、
それで島行きたいっていうね、あるよね。
あるある。
俺たち千葉でいう御宿みたいなもんでしょ。
ああでも本当そうかもしれないですね。
いや大阪わかんないっす。でも名古屋は日間賀島ってのがあって
聞いてる。怪しいね。
聞きました。僕成人してから行きましたけど、はい、
大阪は新島はもう絶対100発100中って言われてたもんね。同棲してるなら。
もう本当に
そう。都市伝説だけどね。遊びたい女子大生が来るから年下の高校生も相手してくれるっていう。
マジ
っすか。ありますよね。
まあ、やっぱその新島に住んでる奴らは、はい、奴らっていうかその同級生たちは自分家が民宿やってたりとか、
はいはい、
自分家がディス、当時ディスコクラブじゃない、ディスコやってる奴がいるわけよ。
じゃあそれに合わせていくんだ。
そうそう。
うわ、最高じゃん。
そうそう。だから友達が同じ部屋の奴が、民宿やってた。で、その先輩がディスコやってた。だから、そこだけ VIP っていうね。
いいさ。
最高じゃん。
だけど昼間見るとそのディスコかなりあのもう普通の小屋ですけど、夜だとほらキラキラしてるけどさ、
面白い、ね、だから掘ったて小屋にこうなんとかいる偽物イルミネーションみたいな。
そうそうそうそう、
偽
あれはかなりすごいね、うん、
超楽しいっす。
楽しい。
いやだってね、高校はやばい連中しかいないですもんね、
うちの高校、
うん、
まあね、うん、
でも本当にやばかったね。やっぱり
やばいと思うよ。
すごい
やばいっていうか、まあ
俺らの世代もやばいやつ。
あ、そう、ね、トミーも同じ学校行ってるの？
いやいや違います。俺の、うん、だから例えば幼なじみの悪いやつとか いっぱいいたんですよ。大体ここ行ってました。
嘘、
学校行けないじゃん、他の高校。
そんなに。
そうそう。
いやだってセイさんもいるんでしょ。
そう
だ、セイさんもいるんでしょ。そうだ、だからわけわかんないですよね。セイさんなんでいたのかなって感じですよね。
うん、
そうだね。セイさん実はめちゃくちゃラスボスとか
だったんですよ。いや違うのよ、あのね、全寮制で男子校でだから本当にまともな人もいっぱいいるんですけど、うん、中には
やばいの
やばいの。でもそういう子は入ってやっぱ続かないよ。
続かないんだ、
卒業できない、ね、っていうことで僕ら卒業してるから一応クリアっていう。で、生さんと二人で
で保護官取れた
って。いや保護官ないけど、生さんと一緒に音楽活動やってて、で別のメンバーと実はバンド組んでたんですよ。
ほー、
リズ。でそのドラムの瀬能とベースのアスさんがあのまた別のバンドを組んでて。
瀬能さんとかアスさんもその高校なの？
違う違う、全然違う、
別か、
別の方向。だから絶好調っていう曲があるんですけど、
あるある、
昔の古い曲 でそれは瀬能たちがその俺らが入ってない時にも作ってた曲で、闇夜っていう曲は俺は別の曲で作ってたみたいな、そういう感じで、
はいはいはい、
で、まあ、
それは合体したの。
合体した
の。だからすげえよく言えば爆風スラップ状態ね。
そうですね。
バックガンっていうのとスーパースラップが合体したっていう。
すげえよく言えば
それで、わかりやすいです。
わかりやすい。
それは僕わかります。
そう。
そっか。
そんな感じでマジでやろうよってことで一応。
それでビッグローズまで。
そう、ビッグローズができた。で、そのバンド名も瀬野ちゃんが考えて。
はいはいはい。
リーダーだったんで、
はいはいはい、はい、うん、瀬野さんほとんど曲作ってもね、
う
ん、
そう、瀬野と、ね、そう、聖さんがまあ、うん、半々ぐらいで曲作って、そうそう。
イカ天はどこに来たのってこと
ですか。イカ天は単純に出ようよって言ってあの応募した。イカ天のまた話するの。
いやイカ天感想して
してないよ。
イカ天ですよ。
イカ天って応募なんですか。
応募だよ、
応募だよ。
え、俺の方が自慢できる。
知らんかった、
自慢できる。
今知らんかった、知らん
かった、超怖かった。え、イカ
天葉っぱじゃない
んです
よね。1000本に1本って言って、
イカ天って応募なの、
あのビデオね。
1000本に1本、
うん、
何が。
いや応募数がすごいじゃないですか、ほら。
あー、そうか。まあでもさ、俺 騒音あの岩井さん出た時って結構前半なんですよ、はい、多分俺ら出た時結構もう後半なんで、あの非常にもう通りやすかった、
ちょっとこうなってるんだよ
ね、うん、そう、
あ、そうなんですね。
でその時にあの曲を、はい、ナイスガイって曲を俺が言ったんですよ。今考えればラッタッタ武器にしとけばよかったっていうのは、
どっちでもいいんですよ。
どっちでもいいよね。
どっちでもいい話だよ。
いい話、ね、はい、
うん、俺もだからマチコ選ぶにしちゃったけど、うん、フレッシュライブにすればよかったなっていうそういう後悔も
ある。
あるあるある。へだって俺の時のあれだからね、チャンピオンがビギンだから。
あ、そういうことですね。
最初ですよね。
そう、もう本当最初だから
見てます、ね、
俺が高校生、現役高校生で出たの。学校で出る前までは超ヒーローだけど、ガイプされてもう学校行きづらくしょうがないけど、どうしようみたいな、行きづれーみたいな、もう行きたくねえ学校みたいな。審査員すごかったの、盛り上がりが。
審査員に何て言われたの？
審査員湯川玲子に、高校生が何が銀座の恋よって言われてね。
あ、
確かに、でも適当なさ歌詞じゃない、うん、高校生隠しさ。
俺は森幸之丞先生に、
ね、先生した寿司食いね、
もうちょっとハンバーガーみたいな曲はいらないよねって言われたっていう、うん、気持ちですね。
いわゆるインスタントな感じ。
すごいな。
でもその時にファックスタイムってのがあるのよ、
うん、
ファックスで在宅審査員って呼ばれて、在宅審査員が一泊と
か、
うん、それで在宅審査員からこういうの来てますっつって、うん、在宅審査員を意外と評価してくれて、うん、それであの高校生レベルでバンド面白くないけど、うん、ボーカルのこいつが面白いって言われて、そこでバンドに亀裂が入る。
あ、逆に、ね、
逆に
逆に亀裂が
入った。
おお、妬みとか、
うん、もう完全にそう
だった。そういうことですよね。
あの高校生レベルで同い年のバンドってやっぱそういうの抱えるんだよね、
うん、
それが俺騒音ってバンドで、
はいはい、
要するに今の遠藤くんとかゆうやも出てるのよ、イカ天に、
ま、た
少年クラブっていう
違うバンド、
違うボーカルでね、
はいはい、
だから それもワイプされてるんだけど、うん、だからやっぱなんかね、やっぱイカ天って結構大変なところだよね。
うん、
あそこでなんか評価される、例えば5秒で終わっちゃうバンドとかもいるの、
はいはいはい、
でもそれがライブハウスで異様な人気になっちゃう。
ほうほう
ほう。うん。とか不思議なもんで。
そういうとこなんですね。
うん、でもすごかったよね、イカ天は。
だからイカ天出た翌週にライブ、一応ライブ情報が流れるじゃないですか。はいはいはい、あのテレビの
中
で、
うん。そうすると、絶対
100万単。
すごいですよね、その。
超満でした。
本当のスター気分。だって、うん、メジャーデビューした時よりスター気分だと。メジャーデビューするとさ、管理されるっていうかさ、うん、はいはい、ちゃんと してるじゃない、
はい、
だから人からわーって言われることないじゃない、
うんうん、
直接、うん、ステージでは言われるよ、
うんうん、
だけど本当に歩いててみたいな、
急に、
ね、すごいよね、
明日からってことですね、うん、その出た次の日から、
だから歌舞伎町とかその原宿とか歩いてると声かけられてとか、
うわ、
ちょっとしたよね、
そうそう、
そういう時あったよね。
すげーな、いや、ほんまに明日のスターですね、うん、番組のあれですけど。
すごい、あの時はもう訳分かんなかった、ほんと。
いや、今ないですもんね、ない、そんな。
し、そこまで音楽が注目されてないってことの悲しい。
ああ、そうだね。
そうやって考えると。
まあ、そうかもしれません。
だから、そうやって考えると、あれが本当にバンドブームっていうのは多分、この間、水戸さんとも俺話したんだけど、
うんうん、
もう二度とないって。
ああ、
水戸さんも言ってた。
時代の。二度とないんだ。
時代の背景的にも。
うん、
うん、
そ
っか。確かになって、あの、うん、なんていうの、国民、なんか国民挙げての音楽みたいな、
うんうん、確かに、
でも楽器屋が超儲かるみたいな、うん、楽器屋がビル建ったのは全部バンドブームだ
った、うん、確かに確かにそうですね、
だって弾けねえやつみんな買うから
ね、まずやり始めの人
を
買うから、
オカサーファーならオカバンド
も
弾けねえねん、ギター持ってもモテんだからね、
そうですよね、ラバーソロ履いて、ありましたありました、あ、ラバーソロ履いて
ギター本当それはあった、
あれ実際売れたからってことですね、あの家庭で活躍した人たち、うん、まあ全員じゃない
に、全員じゃないにせよやっぱ売れたよね、
やっぱボンってメジャー帰るです
もんね、うんうん、
行きましょう、
ね、結構何今って例えば、はい、昔はほらスタジオとかで練習するときに、はい、スタジオのなんか掲示板に必ずドラム募集ってなって、はい、下に電話番号書いてあって、こう、
あれ
ちぎって
ね、あれ
ちぎってあんなのもやっぱないよね、
ないですね、
じゃあだってもともと言えば、うん、そのバンドやろうぜとかもそうだけど、うん、宝島もそうだし、うんうん、プレイヤーもそうだけど、うん、みんな綿棒って、うん、個人情報丸出しだからね、
そうだよ、
古本屋で買ってきたら山ほどあると思う、
そうだよ、
俺意外とプロになってるそれ 住所、当時の住所あると思うよ。
確かに確かにそれ面白い。
それは言えます。
うん。本当ですか。
すげえ笑えないだ
って。本当にこれ実はこの書ですね。
ドラム募集、あ、ベース募集、浅井健一とかあるかもしれない
。確かに確かにあるかもしれない。うん。
いや、まあ、ベンジーはね、だってイカ天出たからブラッキー、
あ、そうだね、
そうだね、確かに
確かありますね、それ絶対ね、
絶対あると思う、
あると思う、
山ほど有名なやつ、
まあ、ファンの人も漁りまくってんじゃないですか、もう
ね、
うわ、そうか、
擦りまくって、だ例えば実家だったら分かるかもしれない、
あ、
は
いはい、あ、すいません、すいません、乾杯いただい
て、終わってるんでしょ、
あ、もう飲む、飲む、飲む、
あの、唐突なんですけど、2人はどこでこう、繋がってますか、
純ちゃんもね、またドラマチックにちょっと
カウズのファンだったんですか、やっぱり、
そう、めっちゃ好きだ、
あ、ほんと、じゃあ俺と一緒っ
すか、ほんとっすか、
そうそうそう、
僕はだから最初チキンジョージで
神戸ですね、
はい、森山さん、森山浩一さんってあの、はい、オセロケッツの、
はい、オセロケッツさん、はい、
方と一緒にドコリンゴで出てはって、 その時に僕二人組を実はずっとやってた時にすごい好きだったんで、二人のこう、なんですかね、参考資料じゃないですけど、ライブを見て、うん、次どうしていこうみたいなのをしてる時期があって、二、うん、人でその時の相方を見に行って、僕ものすごい奥手なんですよなかなか声かけないんですけど、その相方がものすごいこうイケイケだったんですよ、うん、でその時にあの森山さんに CD を渡す機会があって、でそこからのつながりで、まあ、
なんかできたんだよね、
そう、でまたその後に森山さんのイベントで大阪でやりはる時も僕、うん、その時は一人になってて、うん、会いに行ったりとかさせてもらって、でなんか、あ、あの時の彼だねみたいなって、ずっとそこからちっちゃい縁がつながってなんかやっていきましょう、なんか僕喋れないんですよ、好きな人にな
んかでもそうだよね、俺もね、あの厄介なファンになっちゃう、本当すっげー喋るか全然喋れないか、うんうん、あの本当に昔好きだった人ってダメだった、
なんかだから僕でも自分で
言うの、かかった、
自分で言うのなんですけど、めっちゃええタイミングやったと思います、本当に
出会ったタイミング、
出会えたタイミングもし、うんうんうん、こうなんか僕が一人になって音楽やりだした時ももう一人になったんでみたいな、
そうだ、ね、
めちゃくちゃいいタイミングで、全然あの仲良くなるとガンガン行ってしまうんですけど、めちゃくちゃいいタイミングでなんかこんなんやりたいんですとかって会えて、すごい良かったなと思って、今自分の活動の指標にさせてもらってます。
いやいやいやいや、
めっちゃ好き、
そんなことないですよ全然、
ね、
いやでもね、トビーだってね、前見に来てくれたからね、ブリッツの時とかね、
そうそうそうそう、
僕は結構あのオールナイトニッポンの、
うわっ、ラジオの、
ラジオ、
あ、そう、トビーがねラジオ超好きなの、
ラジオいいっすよね、
トビーほど聞くあのパン屋さんはいない、
パン屋さん
はいないほどラジオ聞いてるパン屋さんはいない、
そうです、ね、
だすごいんだよ、あまりにも好きすぎて、はい、おぎやはぎのラジオとかにパン提供したりとか、
はい、おめちゃくちゃつながってますね、
そうそうそう、うん、
すごい、
何度も紹介してもらっておぎやはぎさん
パン屋
ベーカリー見る、すごい
ね、お店どこにあるんですか、
文京区です、
文京区、
はい、あの根津とか千駄木とか、
あ、
屋根線って聞いたことないですか、
ん、
屋根線って分か
る、今観光地になって
知らない、
分かんない、
上野動物園、
あ、それだったら分かります、
上野動物園、
は
い、あの辺ちょっと流行ってんだよ、
え、
東京、東京では
めちゃくちゃ
屋根線っつって谷中根津千駄木で、
ぜひぜひ行かせていただきます、うん、
僕はだからオールナイトニッポンなんです、本当に、
いや、
でもここもそういう時期はねちょっとあれなんですね、かぶってますもんね、
うん、
オールナイトニッポン聞いてたんです
よ、そうそう、俺も聞いてた、だから久保屋はバンドとかやめて、
はい、
もうね、久保屋のやめ方がまた衝撃なの。あの話聞きたい。
聞きたいです。
聞くのか。人気全長で、で、久保屋ね、メジャーデビューの話もあったのよ。流れちゃったんだよね。
うん、
それが、うまいこといかなくて。で、そんな時期に、
はい、
でも久保屋はちょっと、まあ、いろいろあって、
はい、
まあ、できちゃったんですよね。
はいはいはい、
僕ね、ほんとね、下、悪いんですよ、その処理が、
まあまあ、いいよ、授かったんですね、授かっちゃった
んですね、だってもう今その子成人してもう結婚して孫いるからね、
うわ、ん、
2人、
うん、素晴らしい、すごいの、いい話でしょ、
いい話になって
、うん、
結果的に、
結果的に、
でもそのことひた、もうアイドル歌手みたいなもんだから、もう本当に人気があって、うん、ひたすらに隠してたの、うん、
はい、
でもそれでもう家とか尾行されたりとかしてたの、
もうね、その時代やからね、
はいはい、個人情報垂れ流しだし、ね、で結果として小林が横浜のクラブ24でラストライブだね、あれね、
そうね、
で横浜のそれ俺では聞いてっから俺は見に行ったの、はい、したら小林が最後の最後で みんな騙しててごめんっつって MC で、
おお、
でお客がポカンとしてるわけよ、満員よ超満員、みんな騙しててごめん、俺子供がいます、
うわ
今日でバンドやめます、
うわ
みんなでしょうがないな、この雰囲気はちょっと変えてあげないとと思ってステージにさっそうと走ってて俺が行って、とりあえずシリ出したんだけどダダ滑りする
悲しい
え、ほんまにそれ実話ですか、
実話、
すごいっすね、そうなのね、うん、本当に
ほとんどファンの人ですよ、うん、
だってワンマンだから、
ワンマンやん、
それワンマン、
すごい
超満よ、
それを見た人が聞いてる可能性がある
、ね、でも聞いてくれたらありがたいよ、ね、
メッセージください、ね、
それですよ、あのお尻を見ましたよって私は
あの時ね、俺本当に尻を出したくてしょうがないクレヨンしんちゃんの先駆けみたいなのがあったね、とにかく尻を出す、
何があったら尻を出す、
そうそう、
尻を出して走るってことにすごいブーム
が、尻を出して走る、
なんかチンコ出すより尻の方が面白いんじゃない
かな、確かにね、
そうそうそうそう、あと可愛いんじゃないかななんてね、うん、そんな時期が
気がけやる、
そうそうそう、そういうのがあって、
すごいすごい話です
よ、人の歴史あり本当
そうそうそう、それ聞いてからなんか目合わせてくれなくなったけど、
いやいや全然大丈夫
です、そんなことない
よ、
いいっす、
大丈夫ですか、
分かります、
ありがとうございます、
すごく気持ちは分かります
だから苦渋の選択だったらくぐら
いも、
は
い、でもステージ上で言うってすごい勇気です
よ、ね、いやっていうか逆に言うと誠実だよ、
そうです、そうです、
そうです、そういうことですよね、
そうです、うん、俺はねそこはね本当ね、あの時はね本当にこの野郎何クソと思ってたけど、かっこいいなと思った、
うん、いやそうか、
いやでも
俺今考えると別にそうじゃなくてよかったんじゃないかなと思ってるけどね、
メンバーは知ってたんですか、うん、メンバー
もちろんもちろん、
そうっすね、
いや一応まあメンバーもね、まあ、いい感じで言ってたんで、はいはい、まあ、いろんなお話も来て止めてくれたんですよ、
はい、うん、
でもなんかそこでそう自分の方でね、
いやすごい、
その義理の父親との約束を守らなくてはという、そうそうそう、
だからね、あそこでもうそのもっといい話で、
はい、
だからバンドブームの頃って怪しいんだよ、
うん、
そのメジャーデビューの会社にしても、
うん、そうだね、
なんか怪しいのがいっぱいいんだよ、
うん、
だからそういうところでデビューしたとして、それはそれで不安だもんね、
そうだよね、
おっかないよね、
結局その日本フォノグラムってい いうところから声かかって、
もうないけどね、
ないけどね、うん、そう当時ね、で俺うちは選ばれなかったんだけど、選ばれた、
これ一応キャロだからしょっぱな、
ほうほう、そうだよね、
この会社そこら辺もやっぱ引っかかったから、あーこれキャロだ、
好きだな、
六本木に呼ばれちゃってみたいな、
行き返しするのね、
そうそうそうで結局だからそこのうちが選ばれなかったけど、選ばれたバンドの名前すらも覚えてないし、デビューしても売れなかったし、うん、みたいなところがあるんで、うん、
すごい、うん、難しいんだよね、まあまあ、デビューすることがゴールじゃないからね、
まあ そ,
れ
ね、
それはそう
そっから、ね、
かもしれません、
で特にそういう時代だもんね、うん、デビューしないとやっぱその一個区切りがつかない、
そうですね、うん、スタートに立てない時代だ
った、
ね、
今みたいにねインディーのままスーパースターになれる、うん、時代ではないよ、
ね、う
ん、
そうだよ ね、
うん、さあということでね、いい感じの話でございますけどもね、今日はこの辺でということで、
はい、
また来週すぐ続きますから、ね、さあというわけでございまして、スキップカーズ今やつのポッドキャスト、また来週。